closer.
そうそう、俺の家が原発やから腕でみたいなさ
無駄にしたやつとかね楽しかった。
あの回見ても穴閉じるシリーズがなんかね
穴閉じる始めた
らいいんですよ。もう3本目
おふってた間にね
穴閉じるアベンジャーズと一緒やな
そうそうそう、ま、穴閉じてギリ間に合うのが多いっていう話や、ね、
異世界から、うんうん、
だってマンオブスティールもそうやったよ、うん、
全部そうや、うん、
穴閉じるみたいな、
そうやそう、
うん、エリジウムとかもそうなん
だ。エリジウムは衛星やから、
うん、なるほど。あとまあ一応主人公が身を犠牲にするってのがあったからさ、うん、
エリジウムは俺好きなのに10位、う
ん、あれでも
もう始まってんの
原発っていうかさ、
あの原発やから動くでみたいな。そ
うでも原子力もの多かったよな。
あれとかひどかったよ。でもダイハードとか、
ダイハード
ダイハードも原子
見たよ。
チェルノブイリに行くんだ。
そうそうそうそうそう、
突然なんかね、
だから福市みたいなとこに入っていって、でも薬
放射の
薬一発
除去装置みたいな
薬で全部なんとかなったぜみたいな
軽く考えて
そんなところせんねん。
いやもうアメリカ
ダイハードっていう言葉がさ、どこまで行くんやろ全然死なないってことやろ。
そうそうそう、
そこまで
ダイがダイやもんな。で結構ね津波表現も多かったよ。だから311以降がなんか影響受けた気もするっつうか、あのまあ今日見たからフレッシュやからあれやけど、マオブでもなんか津波ではなかったけど、ドーンとしてきてなんか
ああ
来るみたいなやつとか、あとあの
竜巻だったね。ま
あ、あの歌丸がやたら褒めてたあの何したっけ、アフターショックっていう、
知らん、あ地震のやつ、
あれ津波やね。
アフターショックはあれね、
もう DVD 出てねんけどな、ね、まあ面白かったけど、あの人がそんなに言うほどではなかったけど、うん、津波言うてたね。
あれ見たかったけど公開数すごい少なかった。素直に
桑田の
急に、うん、
めっちゃ面白そうだったけどね。
うん、でも普通の普通のミストのパニック映画やった。
めっちゃ目
酔っ払ってるな、うん、
ということでということで、じゃあ1位を発表する時間が来てしまいました。4ポイントなんで、
はい、1
位4ポイントです。あとはもうこのラジオでは5個の映画しか名前を読み上げられないということになりますね。
カモン。
いやいやいや、
そう、集計大丈夫ですか。
去年はねまさかのね5人中2人が、あのあれ部活辞めるやつで、
うん、5人中やつっていうか辞めない
5人中3人が長岡で花火上げるやつに割れるというなかなか珍しい事態。
でも今年はどうなんかな。
いや今年は多分みんな割れるそうな
気がする。
全然割れするでしょうね。
バラバラだな。バラバラだね。
じゃあ行きましょうか。
平野亮
自分でサンプラザ中野くん、
亮くん行っちゃいなよ、
亮くん行っちゃいなよ。
平野亮くんの
くんさんシリーズ
2013年はい
第1位、
うん、
スプリングブレイカーズ。
マジか。
笑ってる。
何かしら信頼できる感
じ。いやな、なんか有無を言わさないと感
じ。Spring Breaker。
誰が俺や。ちょっと待って。平野さんの1位以外に入れてんの俺だけじゃん。
28位。俺30以下やで。
俺見てない。見てない。
マジかすよ。
結局これやって。これから稼いだ方やって。
いやでも俺も好きな方やから入ってるから。
これはちょっともしかしたらあの平野くんの最近のこう心境変化とか、
ね、の違いをいたしました。
だってあんな作品作ってる人がよ、う
ん、そうやな。
1位スプリングビキニなんか一切出んだよ。
そうね、
山と川やん。海じゃないやん。
山やもんな。キャンパスライフ
最高映画ですよ。
いやマジっすか。これちょっといきなり衝撃です。じゃあ大森くんの
大森の1位の映画は、
はい、
キャビンです。
イエーイ。
キャビンが
最終
最終的には
どうしてもね印象に残っちゃいまして、
スプリングブレーカーで、ま
あね、スプリングブレーカーの余計に
近いもんがある、近いもんがある
が、
いやでもなんか全かぶってるんちゃうマジで2つの映画かぶってる気もしてきたの、
だんだんされてきたスタート地点も同じみたいな、
スプリングブレーカーでこの女の子いっぱい出てくるしな、
でキャビンやっていろいろなエロシーンもありますが、
大事大事、
キャビンは最高やったね、はい、うん、
主人公可愛かったもんね、
う
ん、
そうね、
珍しくね、
うん、もうだって俺の毎年言ってるけどエンターテインメント映画の最高位にある4位に
決まってるんで偉いね、
そこから先はもう勝手につけさせてもらう順位なんでね、はいはい、じゃあ
はい、野村康夫の2013年の第1位は、え、俺がこれを1位にするしかなかったんでしょう、かぐや姫の物語でございます、
きた、
すごい、
はい、
はいはいはい、カラーんやね、いやそうだ
よ、スプリングブレーカーの1位の人と同居してる
いや多分、まあ、このメンツだったらそう、
そこはヌード出るもんな、そこ
や出るよ、
赤ん坊やけど
ポンポンやな、どんどん成長してる
やもん、父いきなり出るもん、
そう
父の出る時間は多分バイトと同じぐらいや
もん、熟女熟女
熟女
熟女魅力
はっていきなり貼るもん
たまらん、
県外です、
あれで PG です、え、かぐや、
たまらん、
あ、マジで
熟女の父で PG 作る、
マジかよ、
はい、
うわ翔太くん気になるな、
俺の坂本翔太の1位は普通にモンスターズユニバース、
なんか素敵、
わかる、いやこれについてもし、うん、だからアニメについて喋りたいおだ、これは1位なの、どうしたって1位、
じゃあおきちゅうの2013年第1位は、
はい、うん、
地獄でなぜ悪いです、
あ、その死のそこにまた起きましたか、
ごめんやけど映画館で僕一番泣いてしまいまして、これは、僕はこれもうこれ俺なりに喋りたいですね、これは、
なるほど、
はい、
どうする
バラバラ、バラバラ、
じゃ
あのとりあえずマガラさんの総合ネスを、
そうね、まあこれ数件待ちながらやけど、まあ
スプリングどうでした、
スプリングブレイカーズ以外の4本は全員ベスト30に入ってたんじゃないっけ、あ、でもかぐや姫も俺は入れてない
でしょ、俺かぐや姫が16位かな、
俺はかぐや姫は16位、
俺ねあの辺でこうねどっちを上に、とりあえず
7位、かぐや姫上がってくんな、これはかなり、
かぐや姫でもいやそうでもないでしょ、
そうか、
最終的には
いや1位は4ポイントですからね、結構ですよ、結構
確かにな、スプリングブレイカーズってあの色がすごい鮮明に残ってんの、
あ確かに
水着の色とか、あの人らの髪の毛の色とかが、
うん、
だからパッパって
めっちゃ良かったっすよ、
うん、俺も結構、ね、本当に
スプリングブレイカーズ DVD で借りてまだ見てないんですよ、ね、
スプリングブレイカーズわっけわかんないっすよ、
俺あの座りションみんなでしてるとこはションベンシーン最高やって
本当に、なんでこんな映画作ったの、
あれマジパーティーしてるよな、あれ、
いやもう
マジパーティー取れへんやろ、あれ
あのパーティーおかしいもんな、
あれおかしいよな、
憧れちゃう、本当の
憧れちゃう、
本当に目の前ぐるんぐるんのパーティーってあんなん、
でもさあそこ、あそこ行けへんくない、行けるあれ、
いや今の俺は無理やな、
俺とかも
行けないからこそ映画で体験できたっていう
あそっか、
おととしぐらいのね、あのなんかピラニア3でスプリングブレイクだった
よ、ね、スプリングブレイク大好きブレイキンしてるな、
あれは憧れだよね、
負ける、
日本人は負ける、
あれ平野くんの中の脳内パラダイス
ピアノ、ピアノ弾きまくってこうやって
あのシーンとか俺もう号泣その曲でみたいないや、いい映画でしたけどね、わけわかんなくて、
うん、もうちょい、そうだな、確かに、でもなんかもうちょい盛り上げれるとこを適当にしてたりとか、なんか対立してるやつとの構想とか、
なんかもう
イメージみたいな、
あいつラッパーの悪いやつ、
うん、
全然悪くないやつ、めっちゃいい子
あいつヨーヨー
純粋な、ただ純粋に
純粋なしちゃうもんな、
そのまま泣ける。
スプリングプレーカーズみんなそこまでだ。
いや、なんか
1位じゃないな。
予告編が最高すぎて、ちょっと。なんか。
いやでもな、あのはちゃめちゃに、ついていけるやつとついていけへんやつとか、オールとかも、うん、感情移入しやすいっていうか、
まあね、
仲間になれる感がどこかしらにあるから、楽しいけどね。
めっちゃ
俺でも安徳のりで行くんやったら俺マジックマイクの方が好きやって
マジックマイクな。あ、見た見た。
うん。なんつったらいいかな、あれ。なんつったら、男のストリップみたいなの、
うん。男のストリップ、そうやね。
うん。あれはまあ一応、まあ言ったパーティーっていうか、
うん
うん、まあ男の裸と女の裸って比べたらそりゃ、スプリングブレイカーズやけど。
スプリングブレイカーズは、話ないじゃないですか。
うん、ない。
わけわかんないじゃないですか。うん、それが最高だったと俺らだ
った。ああ、なるほど。
全然意味ないっていう。作る意味すらない。
しかもちょっと、ひよったやつは全員バスで泣くっていう。
自由に帰れる。
誰も止めへんのね。
何のハラハラもしなくて。
そうそうそう。
わけわかんなくて。
普通にバス乗る。
そこはすごい感動的だった。こんな映画ある
。一周回ってしまったな。
なんか栄養に感じてきた
わ。物語とか飛び越えてる。物語とか全部飛び越えちゃった映画になって。
すごい強調だな。
小森くんがね、
キャビン
ね。まあキャビンはまあ。
その、あれなんですよ。なんかあの、実験所の人らのに感情移入したの、俺はすんげえ。っていうのも、その、物語って、どう主人公をいじめるかやねん。で、まあその研究所の人らはもうまあどうよあの
まあ言ったらシナリオライターやもん。
そうそうそう、シナリオライターやんか。で、どうやっていじめようかっていうので、いろいろこう試行錯誤
ね。
そうで、それが終盤になってブワーってまあ戻ってくるやん、めっちゃ気持ち悪くなって、俺映画そうキャビン見終わった後30分ぐらい立てれんかった気持ち悪すぎて、自分もそら物語書くっていうなって、それはどういじめるかや主人公、でそれがあのキャビンの映画見た時に具現化っていうか、
こっちに来ちゃったわけだね。
来ちゃったわけじゃん。来ちゃった時の
主人公
が来ちゃった時のあの恐怖、うわーっていう。
そういう見方
しちゃって、パーティーが始まるよっつってボタンを押す、
うん、そうそうそうそう、うん、でもブワーっていろんなまあホラー、うん、映画の
ね、
うん、ね、うん、まあ名作のモチーフがブワーってなって、もう頭の中カオスですよ、うん、俺の頭の中は。
後半むちゃくちゃだったけどね、
うん、だからなんかその映画体験がすごい印象が強くて、なんかもう一回見るか、まあもう一回も見たねんけど、うん、まあそのあれってなんていうの、ある種隠し芸っていうか、一発アイデア的なところもあるね、あるのは分かってんねんけど、うん、やっぱその初めて見た時の映画体験がすごく強くて、
確かにね、うん、でも結構2回見てもだいぶ面白かった。
そうそう、面白い面白い、
うんうん、
テレ東の午後に見たいよね。
そうね、テレ東の午後だね。
ていうか最後の始まり方がさ、
あのなんかね、あのカオスっぷりが本当なんか初めての恐怖体験やった。今まで味わってきた、その悪魔の生贄やら、そのホラー映画の面白い怖い映画の
やってることと繋がってるっていう。
そうそうそう、
恐怖体験だ。
なんか新たなこう、
うん、
気持ち悪さというか、初めてっていう。
あれは俺の中でもパーティーやったけどな。
すごいパーティーやな。
そうそうそうそう。
だから最後に出てくるバゲモン全員一体一体ちゃんと写真で見たりして。
そう。
ああ、そうそうそう。
見たい見たい見たい。
名前と。
なんか、なんかこう、パーティー感覚とその恐怖が入り混じった変な。
俺だからあの、ハンギリンが来た時が、今年一番の恋愛映画やったね、あの
人あれね、
いい出会い方、
うん
うん、しかもさ、最後の血がどうなのかって言うとこ
あれどうね、
あれ
ほんまにスケールでかすぎて。スケールでかプロメテウス周りのスケール。プロメテウス。そうそうそうそう。あれ最高やね。
手出て終わるの。手出てポーンって終わるや
ん。そんな具体的な形を。やっぱ壮大なスケールに無理やり持っていくっていい。プロメテウスも俺そこがめっちゃ好き。あのキモい人間みたいなやつが宇宙地球の小さかよみたいな。
どうしようもないけど上がりますよね。
めっちゃ好きやろ。
なんで？
しかもバケモンに負けてるやないか。アプロメテウスはな。ぐらいのさ、最後に。ホラー映画かと思いきやプロミテウスで、それがなんかダークイートヘルみたいな。
変なホラー映画。
そうね。
面白いよね。
すごいとこに行ったからな。
そうそうそう、
それ楽しい映画や
な。そうそうそう、
ノムさんないとき
かぐや姫、
かぐや姫が
出ました。
あ、ここで
このタイミングは
しました。
ちょっとじゃあ置いといてください。
はい、
かぐや姫、
かぐや姫な。
ランキングも全部ついてる。
一応あの10位まで今回は簡単につけれたので10位までです。いつも通り。
なるほど、なるほど。
前は5位とかだったかな。
翔太くんが、あ、そうか、ユニバーシティね。
ユニバーシティ、
ね、で僕だから地獄でなぜ悪いですよ。
ああ、地獄でなぜ悪いは。
ユニバーシティの話はあれやろ、アニメ。
そうだね。
まとめこうじゃ。
そうだね。
行っていい？
うん、
俺なだからな、今年はさ、かぐや姫、風立ちぬ、あって、おまでまぎも見て、ドラゴンボール見て、ほんで、シュガーラッシュとモンスタージニーバ見て、あと CG で言ったら、パシークリームとか見てさ、
だいぶ多かったよ今年。
だいぶ多かったね。
パシークリームもまあアニメで映画として換算した
ら、そうそうそうそう、
もう日本と外国のあれが、例えばガッチャマンとか、あと何だっけ、あのキャプテンハーロック、キャプテンハーロックかな、
あったな。
俺テレビ局の知り合いの人がな、言ってたのが世界レベルやみたいな、知ってて。
一応歌ってたよね。
それで、でも俺予告編しか見てないんやけど、どう見たってゲームレベルやね。
ゲームの、
まあまあそうやわ。あれは
日本の CG、
ファイナルファンタジー、
ファイナルファンタジーやね。日本の CG の映画って全部ファイナルファンタジーで、
そうや
ね。
で思ったのは200億やん、パシフィックリーム。多分キャプテンハウルクはそんなにかけられへん。多分ね、せいぜい10億とか20倍も違うやんか、同じ時間、同じぐらいの時間で思って、かぐや姫とかも、と一方でかぐや姫と風立ちぬあるんやけど、例えばかぐや姫やったら、例えば竹取物語の物語、まあちょっと高畑勲再解釈みたいな感じじゃねえけど、普通やなと思って、そのアレンジ普通じゃねえと思って、
あれわかるよ。
あと絵がすごいって言われてたよ。あのタッチ、
あのタッチのね、
俺平野さんの方がすごいと思う。
ああ、
それで思うのが、
すごいな。
だから手書きアニメはもうもはや俺平野さんとか抜きゅうさんとか、もうあっちの方がすごいと思うね。
ああ、
ハエオとか伊沢より。
うんうん。
だって
友達か。
なぜなら、なぜなら、
ハエオ伊沢よりもか。なぜなら一人作ってるから。
ああ
、そうね。ハエオ、伊沢はさ、あんなぐらいのやつをさ、5年も6年もかけて何十億もかけて、それかよ。俺平野さんのやつ1年かけて作ったやつの方が絵的にも、もう話的にもすごいと思うし、
あと加えて絵的に言えば、高畑さんのあのかぐや姫は、いわゆるあの日本画的なラインで、線のうまさを極めた絵やねんな。だからまあ子供のお尻とか可愛いとか思うけど、要はなんつうの、技術的な達成やねんあれは。だからそれと面白さはイコールじゃないっていう意味では、その意見はものすごい分かる。
で CG アニメ最近この何年かやってんねんけど、あれめっちゃくちゃ時間かかんねん。
ああ
一人でやる仕事じゃない、
全然違う。もう一人でやるもんじゃない。
まあ翔太君も一人でやっても
アニメーション自体がそういうね。
シュガーラッシュのな、メイキングであの、日本人のアニメーターの人がいんねん。それのインタビューがあって、スッキリかなんかでやってたやつ見てんけど、 あのバネロペちゃんが、うん、お菓子だけで作った車をどうっつって、あれ十何秒のシーン3ヶ月かけてる一人で、うん、アニメーションだけで、うん、
マジ
だから十何秒を、うん、アニメーションだけで3ヶ月かかる、うん、一人で一人のキャラで、うんうんうん、ってなったら日本で作られへんや、金が、うん、人がめっちゃいるやん、
う
ん、
そうやで、う
ん、ってなったらもうドラえもん 3DCG とか来年やるみたいやけど、
そうなんや、
あれの予告編見たけど、やっぱり俺はもう悔しくて、
いやそうよ、
自分のドラえもん好きやんやっぱり、うんうんうん、でも俺ドラえもんこんなに好きやのに、死んで 3D やってんのにあっこにも絡めてないし、うん、できてるものはひどいし、うん、3D 好きやのにさ、うん、日本人で、うん、ああ悔しいな、不甲斐ないなって思って、うんうん、で対抗だから金がもうないから 3D 無理やね日本じゃ、
無理だろ
う、ね、な手書きになんねんけど、うんうん、早尾とか伊佐のやつよりか俺は平野さんの方がすごいと思ったっていう、だからそこに俺1億、うんうん、平野さんに1億渡さなあかんねんなって思って、
あこれがだからさガチもう、
これは熱い気持ちで思う、うんうん、
ください
メッセージやね
平野くんに5,000万、翔太くんに5,000万、
5,000万
もうちょいあげよ
で高畑と早尾みたいな感じで、
まあ、あの人はポケットマニーでポケットマニーで作ってくれたらいいから、
うん、自分だ、
ね、で1億あったら何作る2人、
うん、俺人殺しまくる映画作る
2時間もの、
うん、
ああ久しぶり、
いや実写で、
実写か
実写で、アニメか、そこ実写だ、そこ実写かい、
3D は一発ギャグとしてしか
使ってない、僕は作れます、
アニメ
実写で、
実写
実写かじゃあ結局多分一人でお金いらんと作れるのってアニメしかない、
暴力映画
作る、金あったら人殺しまくるやつ、
金あったら実写撮る、あそっちの方が、まあ、ある意味な
あ、あるかだからアニメ的表現としてはもう窓マギとかドラゴンボールとかもういいね、
いや本当そうだね、
普通やね、
うん、いやだからかぐやが最後のもう最後なんだよ、あれできんの、うん、
いやだから窓マギの良さはだからその終わってるのをめでる B みたいなところを最大限まで高めてるっていう、なんか枯れたお茶っ葉で限界までうまい茶出してる感じがしてよかったよ、
ね、だったらまあかぐやの方がそれ出してる、だってあれとあれじゃないです
か、かぐやは
かぐや姫そんな微妙だったですか、
いやこれ微妙やったな、
うん、いや国宝ですよ、
いやいやいや
何どういうところが、
それは技巧的なってい
うか技術的な達成もそうだけども、
技術的な達成とかも普通じゃない、
あれ解釈でどういうふうに
絵はうまい、
うまいぐらいやったら
解釈は残酷な話です、うん、
まあ
結構
まあ死ねみたいな
話、いやまあ死ね、
死ぬ話でしょ、
一応ちゃんと最終的に、
いやこんだけ今こと去年ね、そのハリウッド映画が100周年経って、うん、アニメの歴史が来て、うん、まあ、ディズニー来て、うん、でそっから日本のアニメーションの歴史が始まって、うん、ディズニーがまあお姫様の話から始まってるわけですよ、うんうん、でようやく日本の歴史を踏まえた上で、うん、日本の技巧、日本のまあ一番偉いというか、あのトップのアニメーターを集結させて、これだけ作ったお姫様の物語を一つ完成するとこまで持ってけたという、
なるほど、
そこで、うん、そこで捉えるその文脈で作る物語を千年前の竹取にまあ置くというこの視点ですわな、
うん、いやでも俺今年のハリウッド映画いっぱい見てな、あの面白い映画はあってんけど、そこそこの映画がめっちゃ多かって、
そうね、
でなんか、
そこは多かった、
なんか結局なんかメソッドの限界みたいなのをすごい感じて、
だから最終的に映画なり芸術作品にしろ、うん、そこそこの作品がいくら毎年ね量産されて、うん、まあまあ良かったね、あの映画あの時最高だったねなったとして、最終的に何を残すかっていう時に、うん、じゃあ何残すの、
いやでもなんか、いやじゃあね、俺メソッドってさ、王道から派生したものって、うん、王道を解釈してこういう語り口が一番 人の心に刺さるみたいなのがメソッドやん、うん、だから王道やねんかぐや姫は。すごい王道やから。
いや王道だけど、
それの達成の果てに今のハリウッドのちょっと低迷があるような感じがすごいしたんやけど。
王道でした。
王道じゃない。
かぐや姫の解釈ってなんかいろいろあって、
王道だけど結局わけわかんなかったでしょ。
王道
かぐや姫。
いやわけわかるやろ。
いやわけわからんよ。
なんかいや、まあ、要はあれやねん、なんかあの作家性とかなんか変わったもん見たなっていう体験がする映画が俺はやっぱすごい。
スプリングブレイクです。
それが俺イノセントガーデンがそれやねん。で俺パクチャンヌクやっぱ好きやわって思ってしまって、であの人だけ俺今年見たそのラストスタンドとかも全部含めて韓国人のハリウッドデビュー作でこれだけあのハリウッドとか関係なしに俺やしみたいな、これだけやった。
うーん、なんか
ちゃんとやってるのが、
そのさ、うん、韓国映画の監督の人がハリウッドにすごい進出してんのに、うん、日本人ほんと進出しないっていうのが悲しいよね。なんか
無理やね。
だから結構
無理やで言ったらあかんわ。
そこも美意識の問題で、結局パクチャンヌクの美意識が西洋的なものとも結構シンクロ率が高いってことがこれによってめっちゃ証明されてて、なんかあのまあそれこそ平野くんのアニメ好きっていうのも平野くんの作家性の部分っていうか平野くんでしか描けへんであろう何かみたいなものにグッとくるっていうものがやっぱり高畑勲とかになってくるともう抜け落ちてしまってんねや。なんかもう普通にめっちゃ絵うまい人の作ったアニメっていう感じになってるあたりが、でそれがさなんか絵的にすごいって言われてもいやそれはあのなんやろ今横山大観の絵見に行くみたいな感覚とほぼ一緒って感じがしてしまって、なんかそれにをノムさんはその本質的なその歴史の中での達成があるって思うと思うんだけど、でも映像ってもう少しこうなんつうの刺激的なもんじゃないんかなって思うんやけどな。
いやこれはこの100年の発明の今まあ取ったなわけでしょ。
うんうん、
これがあと歴史として残ってるわけですわ。
うんうんうん、
難しい話になってきたな。でも、うん、それの最後の世代なわけだ、ジブリっていうのが、うん、日本でできる、う
ん、最初から、うん、初期からやってる人、うん、
でまあ今この世代がこのバジェットでやらせるもう時代じゃなくなってきてるわけじゃ、
うん、
50億でしょ。
だから翔太くんのさ CG は日本人無理っていうのは、うん、結局そのテクノロジーが進化したら安く誰でもすごいハイなものが作れると思ってたら、うん、その進化と全く同じレベルで最もハイなとこはとんでもないとこに行ってもうてるっていう驚きやん言ったら。でそれは結局人力やったっていう、
うん、いつもどこまで見ても人力なんでしょ、
うん、だから何にも変わってないねん。
守護者が、
うん、そうそうそう、なんか俺らが到達できるとことすごい人らが到達できるっていうか、そもそもなんつうのあのファッション見に行った時も思ったけど、
うん、
金持ちの世界は金持ちにしか描けへんねやってほんまに思ってしまう。 あんな世界俺らが想像してもさせいぜいドレスをキラキラさせるぐらいのもんやのに、何このエレガントな殺しみたいな感じになるやん。あれはもうもともとそういう世界に毎日生活してるからやん、あの監督とかハリウッド女優たちは。なんかもうなあもう無理なもんは無理
って感じ。
だそういう意味じゃスプリングブレイカーズは確かにほんまにパーティーやってる感はあったんですけど、
かぐや姫は他は結構良かったです。
まあだから あれかぐや姫が高畑勲のスプリングブレイカーズやとしたら、うん、日本のアニメ業界ちょっともうネクラすぎるっていうか、
そうネクラってか内なんですよ、内側のある程度のその文脈を知ってる人たちに対しての、うん、 アプローチが強いっていうのは確かに。
そうやな、
だから勲やからってことじゃないんだ。
そういうことやな。だから顔のシミを作るのがいいか60になっても包茎するのがいいかみたいな。
どういうこと？
違う。スタローの母ちゃんみたいな話。
じゃあ一応僕の地獄でなぜ悪いもちょっと言わせてもらっていいですか。
地獄でなぜ悪いね。
僕これすごい泣いちゃったんです。
あのどこで泣いた？
コメディ映画なんですか？
あのコメディ映画なんやけど、あの、ね、今年の僕の傾向の一つとしては、まあ、あの風立ちぬもそうなんですけど、物作ってるやつ、物作り万歳映画がすごい多くて、
すごいね今年ね、
それの結構究極
前のめりね。
でクライマックスに、あのそう映画をずっと撮りたい撮りたいってずっと思って過ごしてたやつが、最後に最高の映画を撮るとこにたまたま出くわすんやけど、それがあのヤクザの勝ち込みやねやんか、うん、でもそこでだんだんあのその人はもともとすごい映画監督やりたかったから最高ってずっと思ってて、現実感が全くない感じでそのリアルと接してんねんけど、でも最後にあのもう全員ほぼ死ぬねん。
もう一人だけ
言わせてもらって、でフィルムを抱えて走んねんけど、その時に頭の中でその映画が上映されるシーンを妄想すんねんから、そしたらさっき知り合ったばっかりのヤクザ、まあ、つまり全キャストと全スタッフがその客席にいて拍手されてるのか、その今さっき会ったばっかりやのに全員をスタッフとキャストと認めてる、でもう全員祝福されるっていうのを想像してこの映画絶対良くなるって言って終わんねやんか。
あ、分かる。
もうそこで号泣しても
らって
俺
今の話だけど俺
でもそこでカットがかかるんだよね。
そう、はい、その後そう
また更新曲、
そう、あれはあれは俺はすごい好意的に見てて、その後エンドロールがガーンって入んねんけど、そのエンドロールがちょっと手書き風フォントやねんか、うん、それに至って俺あんなに感動的にエンドロール見たの初めてやねん。なんかこういう感じで俺ら作ったこれっていうのがエンドロールのその時代に現れてて、
カットいらん。
いやもうだって映画を見ること自体
カット言っちゃダメ。
いや映画を見ること自体さ、なんかこう偽物の
カットつって
物語を
長谷川さんが走り終えて、
そうそうそうそう、ま
あ、あ、じゃあ蒲田更新曲、
そう蒲田更新曲落ちやねんけど、うん、で あそこ手前にわざなんかもうすごい普通の感じでようわからんスタッフがガッて手前で出てきた瞬間に終わんねんけど、うん、なんか、
いやなんかあれで、なんやろパッてこうなんか現実に戻されたなんか、
あ俺はこあれは物語の語り方としてすごいある意味毒気が強いというか、うん、俺は現実に戻されへんかったやんかエンドロール見るまで、だメタメタみたいな感じだと思って、
なるほどメタな、面白そう、面白いの面白い、
いや面白い面白い、
モノスクリーン
で俺すげえ泣いた、
うん、なんかほんまにあれってそのなんか最近読んだ本で、あの東映京都血風録あかんやつらっていう本があって、東映京都ってあの仁義なき戦いとか、うん、昔の時代劇とか任侠映画とかを撮ってたやつで、あれはもうほぼヤーさんが出てるんですよ。ヤーさんとかも関わってる映画とかがあって、
う
ん、
そうでしょうね、そう
で、なんかそれを見てたら本当あの映画はほんまにそのシオンのあの映画のこう
そう、
そうもう長谷川さんがそのシオンやもんね、あれはもう
遊んでる感がだ、あの初めてで、あの「あそのシオンムービー」って出る前に歯磨きの CM 入れるっていう、うん、あの時点でもう不自然やん言ったら、あれテレビやん言ったら、うん、その時点でちょっとこうブレインウォッシュされて、最終的になんか、うん、カットだから最初にあれがあるから最後にカットがかかっても、うん、いいねん俺はもう、うん、入り口が曖昧やから出口も曖昧でいいねん、う
んうんうん、話
そうだ、ものづくり映画でいうとだからシュガーマン あもう
ドキュメンタリー、
そう、これは本当にむしろなんていうの、世界ってこんなに素晴らしいことが起きんねやっていう、
こんなこと起こるみたいな、
そう
あれは美しい、
本当なんてい
うんやろ、いや、うん、シュガーマンね、
すごい
見たよ、う
ん、いや見てない
めっちゃ面白い
あれ連休明けとかの前の日に見たらいいで、
あそう、
俺1月6日仕事始めてんけど、うん、5日の夜にもう1回見たんやんか、うん、したらもうロドリゲスもあんなに人気あんのに肉体労働してないから俺も頑張ろうってなるもん
外人の売れてないやつの肉体労働って嫌よねあの映画ね、
冷蔵庫を
メタルバンドね、
背負ってんの見たことあるわとか娘に言われてあれやろ、あの
アンビルも嫌やったしさ、
今年ほんまなんか作り手の愛情のある映画が本当よ ね、うん、まあ、さっきの木下圭介監督の始まりの道もそうやし、うんうん、
まあアイアンブルスリーもそうです、
うん、あなるほどね、
まあ、ある意味反則やねんけど1回しかできない、
うん、
だからそこをどこに持っていくかっていう、
うん、
だそれ言うと宮崎駿は最終の作品にそれ持ってきたから、
うんうん、
それはなかなかの反則の使い方やなって感じで、
うん、早はな、憎めない、憎めない、
だ絶対
違う夢と狂気、ピクサーみたいになんか短編作るんちゃう前に、
あ
15分で
やり続けると思います、あのジブリ美術館の作品
を
一人になりそう、うん、
じゃあちょっとそろそろランキングいきましょうか、
いきますか、
待ってください、
あそうだこれ忘れて、
最終ランク
モグラグ的映画ランキングをね、もう一度これ楽しみやけど、ちょっと上位分かってしまったな大体やけど、まずルールを説明しますと、もう一回言いますと、今まで僕たち5人が言ってきたランキングの30位から21位までが 0.5 ポイント、
はい、
20位から11位までが1ポイント、
うん、
10位から6位までが2ポイント、5位から2位までが3ポイント、そして1位スプリングブレイカーズをはじめとする1位が4ポイントでございます、
はい、
で同率になった場合は見た人が少ない映画が上位に行くということで、
はい、
どうやって見んのこれ、あこれ
それの左右側が10位です、
あはいはい、
え 丸してあんのが
25位から行きたいけど
それは無理やって、いつも集計の時はベスト10しか出されへん、
じゃあベスト10でいきます、もう時間も時間なんで、
そうですね、じゃあここでは20、ベスト10言いますけど、はい、あのモグラグのブログの方で25位を、
まあ、まあ、もう10位以下は出すね、コンセプション
気になるな、
じゃあいきます、じゃあモグラグ的映画ランキング2013ベスト10、
はい、はい、自分とと整合した
第10位、
はい、
6.5 ポイント
お
きっとうまくいく、
あ
第9位7ポイント、うん、モンスターズユニバーシティ、
ああ
第8位 7.5 ポイント風立ちぬ、
お
ー、うん、おーすごい、第7位8ポイント、うん、かぐや姫のもの
みんな
つなげちゃったね最終的に、う
ん、第6位 8.5 ポイントキャビン、
あ
い
い、ああ残ったいいよ、
第5位
はい、
9ポイントパシフィックリム、
うん、
第4位同率9ポイントですが1人見てないのでシュガーラッシュ、
おすごいね、
おあなるほどね、じゃあベスト3、第3位 9.5 ポイントジャンゴ、
おまあ入るやろ、
まあ、入る
第2位11ポイント横道洋之介、
あまあそうだね、
そこか、
そうか、この1位の決まり方は
な、ちょっとあれ嫌な、
ブラックスワン思い出すな、第1位13ポイントゼログラビティみた
いな、
最近で全員見ててまあまあ高いけど全員1位じゃない
なるほどね、
全員1位じゃないっていうのはなんかちょっと
そういう感じになりまして
、まあ、私は1位がばらけた
な、ね、だから
1位、誰かが1位のやつ1位にはならんか
ならんね、
まあゼログラビティは全員見て全員ベスト30に入ってるっていう、
3位やもん、
残念だな、
ね、
ベスト5位以内に入ってるんですよ多分ゼログラビティ、
うんうん、
あそうなんや、うん、みんなが高かった、
ね。そうそう、みんなが高かった。
与之助は？
与之助検討したね。検討したね。
わ、
すごい。すごい。
俺も2位やもん。
これはあれじゃない、去年のでいうとこ3人的なポジション、
ね、そうだね、
3人、みんな見た人みんないいって言うっていう、
まず
刺さったね、
うん、
きっとうまくいくとかな、
うん、きっとうまくいくと、うん、
すごいよね、
うん、なるほどね、
うんうん、
なんかはず全然入ってこなかったのもあったね、
割と温かい物語が多い、
そうだね、プレイブックも俺好きだったわ、う
ん、いや結局温かい物語好きなんですよ、
そういう時代だ、うん、俺プレイブック見てたら頭おかしくなりそうで、
なん
か
え、あの精神病うつる、
うつる
わ、いやいやいや、あの二人だけが唯一ね、まともな二人って、
あ、なるほど、
なんかみんなおかしいの、
みんながおかしいの、
見てたら
お父さんとかおかしいかな、
全員周りの方がおかしいんかなってなって
くる、お父さんは一番おかしい、
そういう話よ、
おかんも変や
し、そうか、そして父になるとかね、船を編むとかね、
これ入らんかったっすねという形になりまして、
あー疲れた、
まあ、時間も時間なんでね、ちょっとこう一旦締めますけど、まあ残れる人は残ってもらって、ここからあのもう一回最終決してベスト25位一応音声で入れたいので、行きたいと思います。
パイとかな。パイ。
パイね。
パイ。
パイ多分20には入るで絶対。
それは入る、ね。
高いで絶対。
みんな見たでしょ、だ
って。うん、LGM 低くない。
LGM はね、誰も入れてない
、これ入れてよ。28ぐらい。
俺10位。
そういうのは
超好き。
あんま俺自分の映画行ってないな、
悲鳴が
馬車馬さんとかね、誰も見てないから、
馬車馬さんすごい評判がええって聞くんだよね、う
ん、
あれ
吉田
圭介監督やろ、
いやすごい、あのスタッフ陣がね、
あ
いい仕事してましたね、
シュガーラッシュ、ジャンゴ、ジャンゴ、
ジャンゴね、
ジャンゴね、
やっぱ
ジャンゴすごいな、初期やのに、
いやすごい、
ジャンゴはやっぱ、
うん、ジャンゴ面白いわ、
ジャンゴ面白かった、
ね、うん、イングロリアスとさ、ほとんど一緒やん。
イングロより良かったよ。
うん、じゃあ、
良
かったね。
良
かった。
ブラッシュアップされて。
次みたいもんな、タラティーノ、
タラ次みたいな、でも多分タラティーノって何本作っても絶対1位にならないあたりが絶対多分マックスで3位やで、
あれでもさ、今年の1位のそのゼログラビティってさ、うん、結局さ、うん、USJ 行ったみたいな、
うん、まあね、そうやって映画なんだみたいな、
俺世界最強のエンターテインメントがスパイダーマン・ザ・ライドなんやけど、楽しい、全てのエンターテインメント、
はい、あれはすごい、
漫画映画何やら全ての中でスパイダーマン・ザ・ライドが1位なんやけど、うん、あれやん、
あれか、
そうそうやね、だから映画の
ザ・ライド
さの、
なんかだから劇場で見てなんか体感したからでしょ、
そうそうそう、
あれ DVD だともうだいぶ、
いや、だいぶダメだね、
だいぶ
ダメ
だ
ね、
だいぶアカンと思う、
ね、でしょうね、
でもそんだけ話題作ったっていうとこ
はあるかい、
そう
でも1位か、
そう、俺これ一昨年ブラックスワンが1位になった時に全員、う
ん、あ
ブラックスワンなんみたいな
感じね、
だからそうやって与之助1位とかの方がまだ
なんか、そうそう、なんかね、なんかオリジナリティがあるというか、
うん、最近面白かった、
最近いっちゃんの話題です
が、オリジナリティがない最近見た、しかも話なんもなくて単に楽しかった、映画おもろかった、
そこに行くんかってなりますよね
ちょっと大丈夫かな俺らの競技委員会を、
いやポイントあれじゃない、もうちょっとあれかもね
1位、
いやいやいやいや、ポイントに文句つけたらあかん、これはあなたたちは上位に上げてるでしょう
よ、上げたね、
確かに、映画体験としてやっぱこうわーってなっちゃったんです、
それはつまりポイント高いってことだよ、
そうそういや、それをやったそのスタッフ陣が素晴らしかったってことだよ、そうそうそう、
いやいやいや、
そっか、実質2人しか出てないんだよ、
俺だけ抗ったで、一応俺20位に
したから、うん、俺3位や
高っ、
乗って
る、俺2位や、俺2位や、俺2位や、
いや時点ですわ、
全員パラノーマン見てもそういう人らが溶かすごこーというのはどういうものか、
いやいやいや、
そういう回です
か、みんなパペットだよ、もうほんと
踊らされたな、
うん、今年も踊らされ
た、ワイヤーアクションには踊らされたな、
というわけで、
ね、
やってまいりましたですけどね、もういいです
か、こういう終わりで
やるんでしょ、どうせ
またあの今年もやりますから、2014年、来年の今頃やりますから、
今年は頑張ります、
あきつい、そうやね、平野君ちょっと今年はちょっと見てください、あと僕はちょっとペースを落とします
劇場行こう
劇場を増やして、ね、
劇場増やそう、邦画もちょっとちゃんと見るわ、
うん、大体分かったけど、うん、70本前後が多分いいランキングつけれるわ多分
70?90
は行き過ぎやわ、
どうせランクに入んねんだからみんなが良かったってやつだけ見ようよ
教え合うみたいな、うん、い
や、まあ、ツイッターで、うん、
まあそれもあるけど、いやでもたまには抜け駆けしたいな、
無駄打ちしたくないもんなって
イノセントガーデンとか俺なんかあんまりなんか教えたくなかったもん、ああ
そういうのあるね
2014年の頭に2013年の2位にイノセントガーデンって俺言ったんやでっていうのをすごい誇りに、うん、主体的な、
ね、俺3位にパシャオバさん入れて言ったね、
な
ん的な、
なんもないわ、
いやでも
面白いやつしか入ってない、
そう、ね、
一般的なやつ
スプリングブレイカーズ
だほんまや、一番持って
きた、アートが強い、
アート強いな、
アイアムブルースリー、
ぶっこんでくるわ、
ぶっこんでくる、
魂受け継いだんだな、
う
ん、
一番のそうダークホースや
な、ほんまにスプリングブレイカーズ見るんじゃない、
もう一回見た方がいい、
これ平野くんのアニメ好きな人らがスプリングブレイカーズ、あ、じゃあ見ようと思って見て、みんなびっくりすると思う、えってなると思う、
大事大事、
あ、ちょっと謎が深まるな、
謎深まるね。
やっぱビッチはいいっすよ。
まああれですね、翔太君的にはやっぱり CG が今年どうなるか、う、ね、うんうん、ちょっとしばらくね、下手したらね、あのゼログラビティ以降、うん、こんぐらい CG が話題になるのが出るかどうかちょっと微妙やけど、
ね、ゼログラビティパシックリームとかってめっちゃあったからな、
あった
CG 映画、
3D のための映画が、
うん、そうね、
あった、これ
だけ出てくると、
あと使い方も心得られてきた
し、ね、そうなのよ、うん、
そうなのよ、
なるほどねみたいな、うん、感じでしたけど、
まあ面白かったね、今年
面白かった、
来年はもう
楽しませてもらいました、
レイド2があるん
で、あ、そう
だ、あ、そうか、今年はレイド2で上げていきましょう、
あとはだからあの一言だけ謝ると、曇り時々ミートボール見てなくてごめんなさいっていう感じ、
俺も見てない、
あ、俺も見てない、
僕ワン超好きやから、
そんなに
ごめんなさいって感じです、
面白くなさそう、
うん、そうまあ多分あれやろうな、だって、うん、あのエヴァも、うん、あるかもやし、
うん、エヴァンゲリオン、
エヴァンゲリオン
なんちゃらみたいな、
うん、あとあれやんか、
解放されましたからね、アニメーターがね、
ソー2がこのタイミングやったら下手したらあるよね、あの
ソー2
あれか、
うん、あーソー2があってもアイアンは終わってるから、アベンジャーズ2、そう
やんな、キックアス2とかな、
キックアス2楽しみやね、
まだ上映してない、
1月の
キャリー見なかったね、誰
もそうぐらいね、
そう、
そうだ、
ごめんって感じやねんな、
超えられるのいいんじゃないですか、
ねえ、かもね、ね、ほぼ一緒やったし、ね、携帯使ってるか使って
ない
か、
肩幅が大きくなっちゃった、
今年あのポンジュノの映画
が、あ、そうや、
そう、
あ、そうだ、ポンちゃん、
あ、新作が
来た来た来た、
ハリウッドの、あのね、スノースピアーズやったっけ、なんか雪国列車を映
画に来てました、待ってました、ポンジュノさん、
ポンジュノの映画をどんだけ待ちわびたもん、あ、
待ってた、
大好き、
大好きなんですよ、ポンジュノの映画、
それも大好きだ、
前が母なる照明や、
そう、
母なる照明は最高、
やばいもんね、
あの夕日のね、ラストのね、
うん、ダンスな、
あれ
ちょっと
人間って
そう、
すいや
んな、なんかほんまね、人間のあの 母親のこう美しさと残酷さが、
わけわかんない、こんだけ数見てきて思い出すシーンがあるっていうのはすごい、
いや俺も何回も見
てる、忘れる映画ばっかじゃんだって、
あとカンフー映画的にはね。
カフェ映画的には
香港がどんだけ台頭してくるかっていう、
そうですね、なんかいろいろいろいろ出てきてますからね、
ジャッキーの
ジャッキー
ライジングドラゴンしたかったな、
最後のアクションな
したかったな、
ライジングアルフ
なジャッキーついに倒れんねんな最後、
これちょっとこれ終わったらもうみんな去って帰るの、俺もちょっと終電がもう無理になっちゃったし、
じゃあ、 あのもう一回最終形して25位やるからもう一本あるかもしれないっていうところで、
はい、
今年も
2013年
ワイワイ言ってきましたけども、
俺たちの映画ね、
はい、映画ランキング選者は沖中と
野村と
大森と
坂本と
平野亮でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
今年も頑張ろう。
またやろう。
またよろしくお願いします。
映画
お疲れ様。
いるぞ。
映画大好き。エンディングでーす、
はい、というわけでございまして、
太田です。
はい、
まあ、今年初めてのラジオだったので。
あ、そうです、新年のご挨拶をオーナーの方から。
はい、新年明けましておめでとうございます。遅くなりましたが、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
モグラグカレー2014年も、
はい、
どうしどうし頑張ってきますので。
はい、
うるさい。
いやいや、全然全然大丈夫ですよ。はい、まあ、意気込みがね伝わる風にしないとね。
そうでしょ。
はいはい、僕たちはね本当は良くないのかもしれないですけど、年賀状とかいうシステムがあんまりない場所なもので。
そうですね、
こちらの音声でお年始のご挨拶と変えさせていただきたいなと思うんですけど、まあそんな感じで、この1月は毎年なんですけど、スペシャル番組ということで、
いや今年もね、
ついにまあこれが
頭からみんな超えてくれましたね。
これをやらないとちょっと年明けないって感じなんでね。ちょっとまあ出し切りましたですけども、一応やっぱりね、案の定ですけど、はい、ライターの大森くんがね電車がなくなって帰れなくなったということで、このあと、この一応3本で本編は終了なんですけど、
はい、
あと1本おまけトークも配信しますので、
ちょっとグダグダですけど、ね、
よかったら、そっちはかなりグダグダですけども、よかったら聞いてください
お願いします。
で次回は、1月のまあ中盤あたりに、まあ、僕とマガラさんと野村康雄氏の、2013年のアートトピックス総まくり、
それもまたね年またいでやるっていうね。
そうなんですよ、これをまあ今年1月毎年やってますからね。でまあそれと、まあ、月末に、まあ、メールの王将やろうかなと思ってますけども、ね、一応モグラグ本体は、モグラグガレージは1月2月クローズしておりますのでね、はい、まあちょっと冬はモグラグラジオで楽しんでねって感じですかね。
そうですね、
はい、で次回展示は3月からと。
はい、もう3月からもうひっきりなしです、休みなしです、うん、まあ、皆さん当然だよって感じかもしれませんけどね、
はい、という感じで、じゃあちょっと最後にオーナーの方から今年のモグラガレージの抱負をちょっとバシッと決めてください。今年はどういう1年にするか。
今年はねちょっと新しい動きも始まるんで、
はい、
さらなるエンターテインメントを皆さんにお届けしようと思います。
だから去年よりももっと活動的にいくと。
そうですね、
いうことですか。
期待してください、
はい、もう頑張っていかなあかんのですからね、こっちは我らはね毎年毎年のことですけども、
はい、
去年より今年今年より来年ということでね、
はい、
どんどんステップアップしていこうと思っておりますので、この意気込みを噛むっていうあたりがねまだまだなところですけど、
ほんまやな、
はい、まあそんな感じでモグラグガレージを今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モグラグラジオボリューム224でした。
ありがとうございました。モグラグ。